聖書をお読みいたします。ヨハネの黙示録12章の1節から12節までです。また天に大きな印が現れた。一人の女が身に太陽をまとい、月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていた。女は身ごもっていたが、子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。またもう一つの印が天に現れた。見よ、火のように赤い大きな竜である。これには七つの頭と十本の角があって、その頭に七つの冠をかぶっていた。竜の尾は天の星の三分の一を吐き寄せて地上に投げつけた。そして竜は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。女は男の子を産んだ。この子は鉄の杖ですべての国民を治めることになっていた。子は神のもとへ、その玉座へ引き上げられた。女は荒れ野へ逃げ込んだ。そこにはこの女が1260日の間養われるように神の用意された場所があった。さて天で戦いが起こった。ミカエルとその使いたちが竜に戦いを挑んだのである。竜とその使いたちも応戦したが勝てなかった。そしてもはや天には彼らの居場所がなくなった。この巨大な竜、年を経た蛇、悪魔とかサタンとか呼ばれるもの、全人類を惑わすものは投げ落とされた。地上に投げ落とされたのである。その使いたちももろともに投げ落とされた。私は天で大きな声が次のように言うのを聞いた。今や我々の神の救いと力と支配が現れた。神のメシアの権威が現れた。我々の兄弟たちを告発する者、昼も夜も我々の神の御前で彼らを告発する者が投げ落とされたからである。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った。彼らは死に至るまで命を惜しまなかった。このゆえに諸々の天とその中に住む者たちを喜べ、地と海とは不幸である。悪魔は怒りに燃えてお前たちのところへ下っていった。残された時が少ないのを知ったからである。本日は2000年前にお生まれになった救い主イエス様を信頼し、悪い霊との戦いに完全勝利しましょうというお話です。2000年前の昔、地中海の東、イスラエル、ローマが支配する植民地カナンの地、パレスチナの地にメシアである主イエスがお生まれになりました。それはベツレヘムという町でした。ローマの皇帝が人口調査をすると決めたので、ユダヤ人はそれぞれ自分の先祖の町々に戻って、自分はどこの家の何べえだというふうに申告しなければなりませんでした。それは植民地の人たちに税金を払わせるためでした。またユダヤ以外では兵隊さんになる、兵役を果たすためでもありました。で、当時のユダヤ社会はちょうど日本の江戸時代に似ていたと思います。家系図と自分たちの土地を大切にする社会でした。子供のうちの一人が親の家業を継いで、先祖代々受け継いできた土地を守って、家と家の伝統を 守り通すのが彼らの使命でした。たまたま別の町に移住していたヨセフは、いい名付けのマリアと一緒に、自分たちの先祖の町、パンの家という意味の町に帰っていきました。マリアはお腹が大きくなっていました。臨月でいつ生まれてもおかしくない状態でした。しかしローマの命令に逆らうことはできません。仕方なく100キロメートルを超える長旅に耐えることにしました。ここからだったら栃木県の県庁所在地よりちょっと先ぐらいまで二人仲良く歩いて、もしくはロバの背中に乗って何日もかけて旅をしたのでした。パンの家ベツレヘムに行きましたけれども、誰からも歓迎されませんでした。マリアには問題がありました。まだ結婚していないうちからお腹が大きかったのです。ベツレヘムはヨセフの親戚が住んでいるはずの町でしたけれども、あんなやつらうちに泊めない方がいいねというのがベツレヘムの人々の村人の共通認識になっていたかもしれません。とにもかくにも彼らには居場所がなかったのです。現代でも神様の使命を果たそうとするとよくこのような目に遭います。めげてはいけません。ユダヤ人が2000年もの間待ちに待っていた救い主がお生まれになるというのに、国を代表して礼拝を司る祭司たちも王様も、また当時仮にいたとしても預言者たちも、誰一人そのご生誕を察知することが、悟ることができませんでした。で、彼らがいたのは動物にあてがわれた空間でした。よくイエス様は馬小屋で生まれたと言われますけれども、聖書には馬小屋という表記はありません。学者が研究するとどうやら洞窟に動物を飼っていて、そこに泊まったんじゃないかとも言われています。当然動物の匂いや鳴き声がする空間です。動物のうんちやおしっこの匂いまでする、本来であれば人間を止めてはいけない空間に彼らは陣取って出産まで果たしました。大仕事でした。しかしその赤ちゃんのご生誕を察知してそこまで訪ねてきた人たちがいました。メソポタミアの天文学者博士たち、そして被差別民として社会の底辺でサバイバル生活をして強いられていた羊飼いたち、学者と羊飼い、学者といっても外国の学者と、ユダヤの社会の底辺であえいでいる、今で言ったら乞食のような羊飼いだけがそれを知って、幼子の顔を見ることができました。つまりユダヤ人社会で人間らしい生活をしていた人たちはほぼ全員メシアのご生誕を無視して、このご夫妻を蔑む形で過ごしていました。しかもヘロデ大王の命令によってツンデのところで他の赤ちゃんもろとも皆殺しの苦悩に遭うところでした。 かし神様の指示を受けた父ヨセフが機転を利かせて危機一髪逃れることができたにすぎません。そのような赤ちゃんを人間的な知恵で言えば、悪い星のもとに生まれた呪いの子というのがありのままのイエス様の見姿でした。何が悲しくてヨセフとマリアの赤ちゃんは地上に生まれてきたのでしょうか。新約聖書ヨハネの手紙第1、3章8節が次のように記しています。悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れた。悪魔に会ったことのある方はこの場にいらっしゃるでしょうか。悪魔の姿を見て顔と顔を合わせて話したという方はこの場にいらっしゃるでしょうか。いないかもしれません。しかし世の中には闇の力、悪い霊、悪魔が働かなければこんなひどい事件起こらないよねというようなことが実際にはゴロゴロしています。具体的なお話を申し上げます。今年70歳になる女性で板谷理香子さんという方が あります。長野県に生まれ育って高校を卒業したそばから婦人警官、警察官になって働き始めたという人物です。就職先の横浜の町でそれまで自然に親しんでいた理香子さんからは想像もできなかったようなむごたらしい凄惨な現実に向き合わされました。人と人とが裏切り合う、傷つけ合う、殺し合う現実が町の裏通りには広がっていました。麻薬、覚醒剤、ギャンブルがありました。経済的発展による豊かさとは裏腹に人の目につかないところでは地獄のような状況が発生していて、理香子さんはそれにしっかりと向き合い事件を一つ一つ対処していかれました。特に神奈川県警は女性が男性によって人格を踏みにじられる、蹂躙される性犯罪の捜査員として特別に板谷さんをはじめとする少数のとても信頼できる女性に性犯罪捜査係を命じました。でその働きを何十件もこなされた後、板谷理香子さんは次のように供述しています。人は誰でも秘密を持っています。大切な秘密ならば口にした途端に色あせてしまうから誰にも言いたくない。ましてその秘密が自らの大切な部分を深くえぐり取ってしまう傷ならば、人はその傷をあえて外部にさらそうとはしません。言葉にするや否や全く違うものに変わってしまうからです。その結果多くの誤解を生み、どんなに言葉を費やそうと言葉と感情の泥沼にはまり込んでしまう危険があまりにも大きいからです。一旦動き始めた感情の歯車は他の人は忘れてしまっていても自分の心の中で空回りし、どんなに止めようとしてもすぐに止めることはできない。再びあの感情の渦の中に巻き込まれてしまいます。話すんじゃなかったとの後悔、眠れない夜、孤独感、傷口は前以上にぽっかりと大きな穴を開けてしまうもの。だから大抵の人は自分の傷をそっとそのままにして 傷が癒えることをじっと待つことしかできないのでしょう。これが悪魔の仕業です。ヨハネ黙示録はそのような闇の力が救い主イエス様とそれを生み出したキリスト教会とに立てついているという姿を記しています。本文一節、一人の女が身に太陽をまとい月を足の下にし、頭には12の星の冠をかぶっていたとあります。一人の女というのはキリスト教会のことを指しています。特にここでは天地創造の神様を深く信頼し律法を守っていたユダヤ人イスラエル人の群れを特にここでは指しています。その女性、神を純粋に信頼するユダヤ人の群れは太陽を身にまとい足の下には月を抱いていたと記されています。純粋に神様を信じて救い主の到来を待ち望んでいたユダヤ人は、つまり神様の光を放っていたということです。それが太陽を身にまとい月は足の下にしという意味です。そしてまた頭には12の星の冠をかぶっていました。これは旧約の十二部族ないしはそれに続く新約の十二使徒の輝きを指しています。本文2節、女は身ごもっていたが子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。女は身ごもっていたが子を産む痛みと苦しみのため叫んでいた。純粋に救い主の到来を待っていたユダヤ人たちはその約束を握りしめてあらゆる苦難に耐えなければなりませんでした。それが身ごもる教会の姿でした。メシアを生み出す陣痛というのは具体的には例えばエジプトを出るときにファラオと競り合ったモーセの姿に描かれています。先代のサウル王に命狙われてサバイバルの反省を強いられたダビデの姿に描かれています。アハブ王とその妻に狙われつつも雨が降らぬイスラエルで飢饉を耐えしのぎ、食事が取れない食べ物がないというのを耐えしのいでバールの預言者450人との戦いに勝利した預言者エリアの姿に記されています。そして極めつけは紀元前600年前後に南ユダヤのユダの国が滅ぼされて主だった人たちが外国に連れ去られたバビロン捕囚という苦渋に満ちた体験がこのメシアを生み出そうとしていた教会の陣痛として私たちは捉えることができます。本文4節、そこに赤い竜が現れました。赤というのはこの世の悪を象徴しています。それに対して白というのは神様のに従う民の純粋さを表しています。白に対する赤、この世の悪を帯びた竜ですけれども、竜というのは神様に敵対する王権、王様の力権力を象徴しています。でこの赤い竜がまず天の星の3分の1を吐き寄せて地上に投げつけたというふうに描かれています。天の星というのは霊的な世界で創造主なる神様にお仕えしていた天使たちのことを言っています。 その天使たちのうちの3分の1に相当する量が神様に敵対する赤い竜、悪魔の陣営に引きずり込まれたという様子が記されています。目には見えないスピリチュアルな霊的な世界で、闇の力はその勢力を増すことに成功していました。3分の1を裏切らせて自分の陣営に引き込んだ部分的なサタンの勝利を描いています。で、次に赤い竜は子を産もうとしている教会の前に立ちはだかって、産んだらその子を食べてしまおうと画策していました。悪魔は生まれた救い主赤ちゃんをぶっ殺してしまおうというふうに計画していたのです。それは具体的にはヘロデ王がベツレヘムの赤ちゃんを皆殺しにしたという事実にも現れています。そして本文5節、女は男の子を産んだ。救い主イエス様の誕生をすでに完了した事実として記しています。で、この子は鉄の杖で全ての国民を治めることになっていたとあります。詩編2編の9節にある通りです。2編9節、お前は鉄の杖で彼らを打ち、刀工が器を砕くように砕く。イエス様は国々の民を治めるにあたって鉄の杖で悪い霊をも治めてくださった、そういう方です。最終的にはキリスト教会を守り通し、信じる者一人一人の群れを永遠の御国に確実に押し込む、私たちが死んだ後信じる人たちが救い主の鉄の杖によって確実に一人一人、一人もこぼすことなく漏らすことなく永遠の御国に押し込まれる、その実行力を鉄の杖とも言っています。絶大な権力が主イエスにはあります。そして飛んで11節、兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉とで彼に打ち勝った、サタンに打ち勝ったというふうに、こちらもすでに起こった事実として未来のことを記しています。主イエスが生まれになりました。そしてその後成人されて、十字架で自らを生贄として神に捧げて、そのことによって信じる者が闇の力に勝利する、悪魔に勝利する準備が整いました。2000年前のイエス様の誕生と十字架と復活はこの世を変えるための準備でした。で、その準備が実際に生かされるのはどういう時かというと、地上の私たちがイエス様の招きに応じる時に準備が力を発揮します。信じていない人たちがイエス様を受け入れて、そしてさらにその御言葉に生きて御言葉を守ることによって、言葉と行動でイエス様を証しするときに、私たちは具体的に悪魔闇の力に勝利できるのだということがこの11節からわかります。兄弟たちは子羊の血と、2000年前の十字架の子羊の血と、そして今その御言葉を守り行う自分たちの証しの言葉とで彼に打ち勝った。先ほど板谷理香子さんのお言葉の通りに、現代でも悪魔の力は 地上にで猛威を振るっています。しかし私たちのこの悪い力との戦いというのは、よくよく考えれば分かることなんですけども、出来レースです。誰が勝って誰が負けるのかもう決まっています。ですから私たちは未来に勝利を約束されているのですから、それがイエス・キリストの力によって約束されているのですから、今は自然体のまま、イエス様の絶大なるお力を信じきって毎日を自然体で生きていれば勝利できるのです。しかし多くの方々は仮に信じたとはしても、全能なる主イエスの力と聖書に記されたその教えを信じきれていない場合があります。そうなると聖書の教えへの取り組みがおろそかになって、同時に自分の力でトラブルを乗り越えようと悪あがきしてしまって、心も騒がしくなって、なかなか戦いに勝利することができないという逆説的な事実に、現実に直面することもあります。それでは無駄骨になってしまいます。私たちの人生の勝ち負けというのは、頑張って戦うか怠けるか、そういう勝ち負けではありません。トラブルの真っ只中で2000年前にお生まれになったイエス様を信頼しきって、肩の力を抜いて取り組めるかどうか、そこにかかっています。クリスマスおめでとうございます。祈りましょう。天の父なる神様、イエス様という偉大なプレゼントを私たちにくださったことをありがとうございます。トラブルの時、危機に迫った時、崖っぷちから落とされそうになった時、自分の知恵で自分の力で何とか逃れようともがきあがいてしまうことがあります。その時どうぞ私たちの目を覚ませてさせてください。この戦いは自分の戦いではない、イエス様が勝利を勝ち取った出来レースだということを思い起こさせてください。その時イエス様のことを思い出し、肩の力を抜いて主の御声に耳を傾けますので、どうしたらいいのか私たちに豊かに知恵を注いでください。その御声に従いますので、どうぞ私たちに再びあなたのご栄光を見させてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。